私たちの天の父なる神様、今日は新しい命の誕生を共にお祝いし、またこの人生を歩む最中にはいろんな病もあること、また時には手術を受け、いろんなことがある人生ですけれども、しかし神様がその一足一足を守り導いてくださることを改めて告白いたします。また神様の時の中で愛する家族を天に見送られた方々には、神様の豊かな慰めが今もそしてこれからも絶えず注がれますようにお願いいたします。神様、今週の火曜日、水曜日と相馬で葬儀が行われますけれども、どうぞ神様がその葬儀を通してもあなたの豊かな慰めを列席者一人一人の上に注いでくださって、またその場所でも神様の栄光が表されますようにお願いいたします。またご家族を、また奥様を見送られた安倍兄弟の上にも続けて神様の慰めがありますようにお願いします。また今一度祈りますけれども、入院中の方々、また今週手術を受けられる悦子姉妹、神様が共にいてくださってお守りくださいますように。特に明先生は今リハビリに励んでおられます。本当にお医者さんも今まで見たことがないというほどに骨や筋肉、また皮膚がくっついてしまっていて、これをどう剥がそうか、どう柔らかくしようか、そしていつ元に戻るのだろうか、私たちの目には全くわからないことですけれども、神様、あなたは道のないところに道を開いてくださるお方です。荒野に道を開き、荒地に川を設けてくださるお方です。あなたを信じて、あなたに期待して祈りますから、どうぞ神様、先生のリハビリをお守りください。同時に安西兄弟のリハビリも用いられて、また奥様の健康も支えられますように、また千恵子姉妹のお疲れが癒されますようにお願いいたします。神様、九州では大きな被害が出ています。私たちの教会に何度もコンサートに駆けつけてくださった旧姓大宮香織姉妹も、本当に不安な中で1日2日と過ごされました。まだまだ不安の中にあると思います。また被災された方々にも神様の慰めと、また助けがありますように。九州の地を神様が憐れんでくださって、どうぞ熊本も含め復興を導き、あなたの栄光が表される地となりますようにお導きください。続けてこの東北の被災地にもあなたが触れてくださいますようにお願いいたします。神様、またこの夏あなたの働きを感謝しています。またあなたの働きに期待をしています。インターンに来られる小野進学生ご家族を、またたくさんの愛を運んできてくださるベックチームを神様が祝福し、その一つ一つの行事に神様の導きと守りがありますように、この働きを通してこの地にまたあなたの光が輝き、この働きを通してあなたを信じる魂が起こされますように、神様お導きください。神様、今から御言葉を見てまいりますので、この時間を祝福してお導きください。私たち心開いてあなたの御言葉を受け止めることができますように、神様がご自由に一人一人の心に触れてくださり、語りかけてくださいますようにお願いします。お委ねして、期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週の月曜日、月曜日は牧師のお休みの日でもありますので、私はちょっと妻が一緒に行ってくれなかったので、一人でちょっとお出かけをしてきたんですね。まずどこに行ったかというと、震災前によく行っていた楢葉の天神岬って、皆さんご存知ですか？楢葉の天神岬、もう海の近くに潮風荘っていう温泉があって、その温泉に私行ってきたんですね。まあ、その温泉も震災にあってしばらくお休みせざるを得なかった、そういう温泉なんですけれども、だんだんとそこを復興してですね、最初は確か何年か前に町民の方々に無料でどうぞって再開して、そしてさらに今ではもうリニューアルして、露天風呂がすごくきれいに広くなって、まあ、その分ちょっと料金も上がったんですけれども、いやー、やっぱりここのお湯はいいお湯だなって、平日の日中は全然混んでないので、 まるで貸し切りのような温泉に私一人でのんびりと入ってくることができました。そしてその後、私はちょっと遅めの昼食を取ろうと言ったところは、久野浜にあるラーメン屋さんに行ってきたんですね。行かれたことあるでしょうか。メッセージでラーメン屋さんの話するなんて明先生に似てきたかもしれませんけれども、そのラーメン屋さんはやっぱり震災で津波にあって、建物がなくなってしまって、さらにあの地域は火事もあって、しばらくはその商店街、小学校のグラウンドの隅に建てられた仮設の商店街で、魚屋さんとか電気屋さん、床屋さんとか駄菓子屋さんとか、まあそういういろんなお店と一緒に営業を続けていたお店なんですね。でもそのお店が4月から元あった場所のすぐ近く、海の近い場所に再び建物を建ててオープンした、そういうお店なんです。私は仮設商店街にかつて時々お邪魔して、いろんなお客さんも連れて行って、いつもチャーシュー麺と餃子を美味しくいただいていましたので、あのお店のご夫妻にも顔を覚えていただいたようで、あら、しばらくです、ようこそ来てくださいましたって迎えていただいて、私もやっと来れました、いや、こうやって再会できて本当におめでとうございますと、しばしの交わりの時、そしてラーメンと餃子を満喫する時を持ってきたのでした。まあいろいろとラーメンいただきながらおかみさんとお話をしていると、そのお店の再会はとっても嬉しそうでもあり、またなんだかちょっと寂しそうにも感じたんですね。せっかくお店がまた建物を与えられてオープンして、なんで寂しそうなのかなってちょっと見回していました。そのお店の裏側にはやはり商店街のような何店舗かお店が入る建物が建てられているんですけれども、当初の予定ではその学校のグラウンドの隅でやっていた仮設商店街で、震災後一緒に乗り越えてきた他のお店が今回新しくできたその商店街に出店する予定だったんだけれども、なかなか難しくて、結局はそのかつての商店街の人はみんなバラバラになってしまったんだと。あるお店は閉店を余儀なくされて、またあるお店は海の近くは怖いからと、もっと内陸の方に移動したりと、いや、これまでずっと震災後の苦難の中一緒にやっていただけに、またずっと近くで励まし合いながら乗り越えてきただけに、こうして離れ離れになるのは、まあ、私たちも同じような体験をしてきましたけれども、それはやっぱりとても寂しいことだろうなって思ったんです。また再オープンしたそのお店の周りを眺めてみると、まだまだ何にもないんですね。町は区画整理して整備して土地が広くなりました、皆さんぜひ戻ってきてくださいと言ってはみても、だって震災から6年以上が経って、なかなか人もお店も今さらと戻ってこない、そんな現状を、まあ、聞いてはいましたけれども、なんだか間近で見せられたように思いました。さらにあの辺は大きな道路ができて、街をバイパスするようになってしまったので、いや、果たしてどれくらいの人があのバイパスからわざわざ降りてきてこの街の中通ってお店に寄ってくれるだろうかと、ちょっと不安そうな、ちょっと寂しそうにも感じました。私はですね、食べ終わってお会計済ませて、また来ますって言って店を出ました。3年前にベックチームを連れて行ったことも覚えていてくださったので、いや、今年もチャンスがあったらいっぱい食べるアメリカ人をいっぱい連れてきますって言ってお店を出てきたんですね。まあ、今回そんな街の光景を眺めながら、また週の後半には北九州で豪雨により大変な災害が起こっている映像を見たり、祈りのリクエストが届いて祈る中、いや、神様がその地域を何とか守ってくださって、神様がその地域を、その地域の教会を守ってくださって、そして復興を導いてくださって、そして祝福を与えてくださるようにと、私はなんだか先週ただただ祈るばかりだった、そんな一週間を過ごしました。皆さん、この私たちの教会の歩みが本当に多くの方々の祈りによって支えられて、そして他でもない神様にあって、道のないところに道を作ってくださる神様です。荒野に道を作り、荒れ地に川を設けてくださるのが私たちの神様です。この神様にあって導かれて、たくさんの祝福を私たちがいただいてきたように、やがてこうしてこの町は、こうしてこの地域は、 こうして教会はと感謝を持って振り返ることができるようになればいいなと、私はさらに祈っていきたいと思わされているところなんですね。皆さん、今日のメッセージのタイトルはこうして教会はとつけました。こうして教会は、これは聖書の御言葉からそのまま取りました。最後の31節の御言葉です。ここのところ使徒の働きを続けて見ておりますけれども、この使徒の働き、章を重ねるごとにどうだったでしょうか。エルサレムにできた一番最初の教会、初代教会はもうどんどん人が増えて何千人何万人の教会になっていきました。しかしその初代教会はやがて妬まれて激しい迫害に遭いました。大きな大きな試練の中に置かれて、とうとう殉教者、死刑にされる、そういう弟子をも出すに至りました。覚えておられますか。さらに教会のメンバーは、人たち以外のものはみんなエルサレムには住めなくなって、ユダヤとサマリアの諸地方にみんなちりぢりバラバラ散らされていってしまいました。そんな大きな試練の中で、こうして教会は、こうして教会はどうなってしまったのでしょうか。こうして教会はみるみる弱体化して、やがて消えてなくなってしまったのでしょうか。いいえ、決してそうではありませんでした。それどころか、こうして教会はますます成長していったのでした。今日はこの31節をまずはご一緒に最初に読んでみましょうか。こうして教会はどうなったのか、31節をご一緒に読んでみましょう、はい、こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地に渡り築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。いかがでしょうか。そうなんです。どんなに迫害に遭おうとも、どんなに大きな試練に悩まされようとも、こうして教会は信者の数が増えていった。ますます成長していったのでした。まさに大逆転の神様が教会を守ってくださって、大逆転の神様が教会を励まし続けてくださって、導き続けてくださって、そして成長させてくださったのではないでしょうか。その背後にあって、教会のメンバーはどんなに心痛む中祈りを合わせたことでしょう。どんなに教会のメンバーは信仰を働かせて天を仰ぎ続けたことでしょうか。彼らはみんなで乗り越えていったのではないでしょうか。この31節には、こうして教会がますます成長していった、その理由が書かれていますね。理由の一つ目は何でしょうか。それは教会が平安を保っていたからです。教会が平安を保っていたからではないでしょうか。さらに教会が成長していった二つ目の理由、それは教会が主を恐れかしこんでいたから、主を恐れかしこんでいたからですね。そして三つ目には、教会が聖霊に励まされて前進し続けたから、聖霊に励まされて前進し続けたからですね。さあ、今日はそんな教会の姿を見ていくときに、私たちの教会もいよいよ平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けて、ますます成長していきたいと思うんですね。さあ、今日は最初に結論を言ってしまいましたけれども、この迫害の中で、この大きな試練の中で、教会がどのように平安を保ったのでしょうか。またこの大きな試練の中で、どのように彼らは主を恐れかしこんだのでしょうか。そしてこの大きな試練の中で、どのように聖霊に励まされて前進し続けていったのでしょうか。その様子が今日の箇所にはあちこちに散りばめられていますので、ご一緒に確認してまいりましょうか。前々回からこの使徒の働きの9章に入りました。この9章にはここまで何が書かれていましたか。もう詳しく振り返る必要はないですね。後に有名な大伝道者になるパウロ先生が いました。彼はこの時は大伝道者になるずっと前です。彼はこの時はかえって迫害の先頭に立って、エルサレムから遠いダマスコの町にまでクリスチャンを男も女もみんなひっ捕らえてエルサレムに連れて帰るために、もう殺害の意に燃えて彼はやってきた。それが9章の初めの部分です。しかしその道中、後にパウロと呼ばれるようになるこのサウロは、イエス様の突然の光に照らされてイエス様に捕らえられたでしたね。そして彼は目が見えなくなって3日間断食して祈りました。いや、私が迫害してきたクリスチャンたちが言っていたことは事実だった。十字架について死んだはずのイエスが私に現れて声をかけてきた。イエスは生きてた。ああ、イエス様は私は迫害してたけれども、呪われたものだと思ってたけれども、確かに神の子、約束のメシア、キリストであった。そんな祈っているサウロのところに、前回の箇所覚えてますか？本当は行きたくないのに、そんな自分の思いを超えてアナニアは足を運んで、そして兄弟サウロと声をかけて手を置いたんでしたね。するとサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになって、心の目、霊の目も開かれて、サウロは神様によって変えられてバプテスマを受けました。そしてその喜びに満たされて、直ちに今度はダマスコの諸街道でイエス様を述べ伝えるものになったのでした。記憶が戻ってきましたか？さあ、そんなサウロの180度変わった姿にアナニアも最初はとても信じられなかったし、ダマスコの教会の人々もどんなに驚いたことでしょうか。そしてまた逆の立場、迫害のリーダーサウロの登場を今か今かと待っていた迫害する側のユダヤ人たちにとっても、サウロが変わってしまった、それはどんなに驚きだったでしょうか。ユダヤ人たちのその驚きはやがて憎しみに変わりました。それでは今日の箇所の始まり23節をご一緒に読んでみましょう。今日の箇所の始まり、ユダヤ人たちは憎しみに変わるんです。23節を読んでみましょう、はい、多くの日数が経って後、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、そうなんです、ユダヤ人たちにとってみれば今やサウロは裏切り者になったわけです。クリスチャンをひっ捕らえるために来たはずなのに、今逆に彼らの仲間になって逆にイエス様を述べ伝えている、そんな裏切り者サウロを許しておくことはできない。もう当然のようにその身に危険が迫っていました。ユダヤ人たちはサウロを殺す相談を23節でしたわけです。そしてこの24節、じゃあ24節をご一緒に読んでみましょう、はい、その陰謀はサウロに知られてしまった。彼らはサウロを殺してしまおうと昼も夜も町の門を全部見張っていた。その陰謀をサウロも知りました。ユダヤ人たちはサウロに逃げられないようにダマスコの町から一歩も出してなるものかと、昼も夜もその町の門を全部見張っていく、それほどまでにサウロを亡き者にしてやろうとしていたわけです。さあ、絶体絶命のサウロです。彼はこんな目に遭うならやっぱりやめたと、再びクリスチャンを迫害する元の姿へと戻っていってしまったでしょうか。あっさりとその信仰を捨ててしまったでしょうか。いいえ、イエス様に出会ってイエス様に捕らえられてイエス様に変えられた彼の信仰は本物でした。サウロはもはや何が起ころうとも揺らぐことはなかったんです。彼はイエス様を主として、そしてご聖霊に励まされて前進し続けていったのではないでしょうか。そしてその背後にはやはり主にある兄弟姉妹の祈りと助けがあったのではないでしょうか。25節をご一緒に読んでみましょう、はい、そこで彼の弟子たちは夜中に彼をカゴに乗せ町の城壁伝いに吊り下ろした。すでにサウロには信仰の友、兄弟姉妹の存在がありました。おそらくそのうちの一人は町の城壁伝いの家に住んでいたんじゃないでしょうか。すべての町の門は昼も夜も見張られていましたから、 城壁伝いに立っているその家の窓から少しでも見張りに気づかれないように夜中にカゴに乗せて城壁伝いに吊り下ろしたのでした。こうして命を狙われていたダマスコの町から出たサウロ、彼は聖霊に励まされてその歩みを止めることなく前進し続けました。彼は迫害者としてエルサレムの都からダマスコへと向かってきましたけれども、今度は180度変えられてクリスチャンになって、今度はイエス様を述べ伝えるものとしてダマスコからエルサレムの都へと帰っていったわけです。26節をご一緒に読んでみましょう。26節、はい、サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。サウロがエルサレムに戻ってきた。それは弟子たちにとっては恐怖でしかありませんでした。だってそうですよね。彼らはかつて実際に見てたと思います。かつてサウロが先頭に立ってこのエルサレムで教会をどんなに迫害したかを彼らは見てたと思います。さらにステパノをみんなで石で打って殉教させて、弟子たちの家々にまで無理やり押し入って行って、男も女も子供だって容赦なく捕らえて引きずり回して牢屋にぶち込んでいた。そのことをみんな見てたと思います。そんなサウロが私も弟子になったと言いながら仲間に入ろうとしてきても、どうでしょう、とても信じることができず、恐れていた弟子たちの姿は容易に想像できるのではないでしょうか。もし自分がそこにいたらやっぱりとても信じられないと思いますし、やっぱり恐れを感じると思います。さあ、そこに現れたのはバルナバという人物でした。ダマスコの町ではアナニアというお弟子さんの存在が神様に用いられて、サウロにとってどんなに慰めとなり励ましとなったことでしょうか。今度は神様はここでもやはり先にクリスチャンになっていた一人の存在をサウロが大伝道者として用いられていく過程で、その一人の存在を用いられたんです。皆さん先週確認しましたね。私たちもこの神様の流れの中に置かれているんです。私たちは自分は何も大きなことなんてできないと思うかもしれない。しかしそこで踏み出す小さな一歩が、そこで応答する小さな忠実の応答が、そこでする小さな祈りが後に大きく用いられていくのではないでしょうか。27節を読んでみましょう。27節を読んでみましょう、はい、ところがバルナバは彼を引き受けて使徒たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの御名を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。そうです、みんながサウロが弟子になったなんてとても信じられない、恐れている中でバルナバは彼を引き受けた。どんなに勇気がいったことでしょうか。どんなにサウロを引き受けることに葛藤があったことでしょうか。しかしバルナバのその忠実な一歩がどんなに大きく用いられたのでしょうか。皆さんご存知のようにバルナバという名前は慰めの子という意味です。バルナバという名前は慰めの子という意味です。まさにその名前の通り、このバルナバの存在はサウロにとってどんなに慰めとなったことでしょうか。そして彼のこの姿は、後に確かにこうして教会が平安を保って成長していったと言われる一つの表れではないでしょうか。こうして相手を疑ってみたり、相手を疑い合ったり裁き合ったり罵り合うよりも、主にあって受け入れ合って愛し合って一致していくときに教会の平安は保たれて、それが確かに教会の成長へとつながっていくのではないでしょうか。さあ、バルナバはサウロを引き受けて人たちのところへ連れて行きました。そしてダマスコへ行く途中で確かにサウロは主イエス様に出会った。 イエス様によって彼は語りかけられた。そしてイエス様によって選ばれたんだということをバルナバは一生懸命説明しました。またサウロがダマスコでイエス様の御名を大胆に述べ伝えていたその様子なども説明しました。このようなバルナバの説明を受けて皆さんだったらどうでしょうか。そうは言われてもそんなこととても信じられないとやっぱり疑ってしまうかもしれません。もうちょっと様子を見ていくつかテストをしてなどなどと考えてしまいそうなものですよね。私はこの箇所を読むたびにかつてのアナニアもそしてこの箇所に出てくるバルナバも本当にすごいなって思います。そしてまたサウロを受け入れたダマスコの教会もそしてやっぱりこのエルサレムの教会もすごいなって思います。続く28節をご一緒に読んでみましょう。28節を読みましょう。はい。それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし主の御名によって大胆に語った。そうなんです。彼らは疑ったり裁いたり罵ったりするんじゃなくて彼らはサウロを受け入れたって言うんです。サウロはすぐさまエルサレムで弟子たちと共にいるようになってそして自由に出入りをするようになったって言うんです。皆さんこの光景はここにあっさりと書き留められていますけれどもこの背後にはやっぱり教会の平安を保ってそしてただ主を恐れかしこむそんな姿があったのではないでしょうか。自分の思いとか自分の感情とか自分の考えによるならばあんなことしてきたサウロを受け入れることなんてできない、信じることなんてできない、それが正直なところだと思います。しかし彼らは自分の思いを超えてただ主を恐れかしこんだのではないでしょうか。主がサウロに現れてくださったのなら主が彼に語りかけて主がサウロを主の働きのために召してくださったのなら彼らはそれをただ信じてただそれを受け入れて仲間の一人に加えたのではないでしょうか。この平安を保ち主を恐れかしこみイエス様だけを教会の頭とし自分の考えや恐れを乗り越えていくときにこうして教会はますます成長していったのではないでしょうか。先月の父の日、家族からは大したプレゼントやご馳走はなかったんですけれどもある方から、とっても美味しい揚げかまぼこの詰め合わせを私いただいたんですね。それにはノーマルなかまぼこもあればいろいろと入っているかまぼこもあってあの数日は食卓に並ぶ美味しいかまぼこを私たち家族楽しませていただいたんですね。でも見ただけではなかなかどれの中に何が入っているのかわからないのでそんな時は我が家の食べ物に詳しい妻がですね説明をしてくれるんです。これはシソが入っているかまぼこ、これはエビが入っているかまぼこなどなど、そして私はこれはキクラゲとタコが入っているかまぼこって妻が説明するかまぼこをよしこれだと思って箸で取って口に入れたんですね。しかしいくら食べ進めようともなかなかタコが出てこないんです。結局最後までタコは出てこなかったんです。もちろんそれでもとっても美味しかったんですけれどもタコは出てこなかったんです。そこで私は妻に確認しました。今食べたの本当にキクラゲとタコのかまぼこだったのって。そして中に入っていた説明書を読んだ妻はですねはっと気づいて私に言ったんです。ごめんさっきのキクラゲとシイタケのかまぼこだったみたいって。私はやっぱりって思いました。そしてシイタケが苦手な私はよりによってシイタケと間違うなんてとも思いました。でもそうなんです、そのかまぼこはとっても美味しかったんです。妻の言うことをまっすぐに受け止めてそれに一歩従ってみたときにそこにはなんという驚きの光景が広がりました。私はその時思ったんです。一人の人間、時々間違いもする妻の声を私は当たり前のように信じて従ってるんだなって。だったらなおさら私はもっともっと神様の声を聞いてそしてそれに疑うことなく従って一歩一歩踏み出していきたいなって。だって絶対に間違ったことを言わないで またいつも大逆転を見せてくださる神様です。その神様を信じて、その神様に期待を置いて、その神様を恐れかしこんで、その主だけを教会の頭とするならば、やはりそこには驚きの光景が、ますます成長していく教会の姿が表されていくのではないでしょうか。さて、こうしてエルサレムで弟子たちと共にいて、自由に出入りするようになったサウロ、28節にここにあったように、彼はそこでも主の御名によって大胆に語ったのでした。先ほども言ったように、エルサレムの町、彼が今いるこの町はステパノが殉教した町です。迫害がとんでもなく激しかったので、使徒以外は誰もそこにいられなくなって、みんなが散らされていった、そんな町が今いるこの町です。しかしそのエルサレムの町でもサウロは聖霊に満たされて、何者も恐れず大胆に語ったのではないでしょうか。イエス様に出会って、イエス様を信じて変えられたサウロは、もはや語らずにはいられなかったんです。引用箇所の丸一番、アモス書の3章8節を読んでみましょうか。あんまり開くことないかもしれませんが、預言者アモスの書3章8節をご一緒に読んでみましょう。はい。獅子が吠える、誰が恐れないだろう。神である主が語られる、誰が預言しないでいられよう。やはり神様によって選ばれた預言者アモスはこんな風に言ってるんですよね。獅子が吠えたら、そりゃ恐ろしいと思います。それはもはや反射的な当たり前の行動です。それと同じように、神である主が語られるなら、誰が預言しないでいられようか。神様によって語られたサウロは、それを預かり告げることをどうして私はせずにいられようか。主に出会って、主によって語りかけられたサウロは、まさにそれを語らずにはいられなかったんです。そしてそれを パウロに語らせたのは、やはりサウロがご聖霊に励まされて前進したから、いつもご聖霊に満たされて力を得たから、彼は語り続けたのではないでしょうか。これまで何度も確認してきましたが、引用箇所の丸2番、使徒の働きの1章8節ももう一度ご一緒に読んでみましょう。はい。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。復活されたイエス様が天に昇られる直前の箇所です。イエス様は弟子たちにこう言われました。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受ける。人たちもそうでした。初代教会もそうでした。そして散らされていった弟子たちもそうでした。そしてまたサウロもまさに地の果てにまでイエス様を大胆に伝える証人として、聖霊によって彼も力を得て前進していったのではないでしょうか。引用箇所の丸3番、第一コリントの12章3節もご一緒に読んでみましょう。第一コリント12章3節も読んでみましょう。はい。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。もし今日私たちがイエスは主ですと心から告白することができるならば、それはご聖霊によることです。ご聖霊によるのでなければ誰もそういうことはできないんです。サウロはダマスコでもエルサレムでもイエスは主であるということを大胆に述べ伝え続けました。確かにこうして教会は聖霊に励まされて前進し続けたので、ますます成長していったのではないでしょうか。引用箇所の丸4番、エペソ4章3節も読んでみましょう。エペソ4章3節も読んでみましょう。はい。平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。そうなんです。そしてパウロはこのご聖霊によって平安を保って、一致して主を恐れかしこんでいくことこそが教会にとってとっても大切なことなんだということを、彼の伝道者生涯常に各地で人々に、また今日私たちにも伝え続けているのではないでしょうか。さあ、主の御名によって 大胆に語り続けるサウロはまたも命を狙われます。今日の箇所に戻って29節を読んでみましょう。今日の箇所に戻って29節、またも彼は命を狙われます。29節ご一緒に読みましょう、はい。そしてギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていた。しかし彼らはサウロを殺そうと狙っていた。サウロはエルサレムで、特にギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていました。ここでも前回も確認したように、サウロのこれまでの人生がイエス様を信じる前の人生をも神様は用いてくださったんです。だってサウロはタルソ人って呼ばれますけれども、彼は生粋のユダヤ人でありながらギリシャ都市の一つであるタルソで学問を受けて育ってきたんです。つまり彼以上にギリシャ語を使うユダヤ人たちに福音を語って伝道するにふさわしい人物はいなかったんです。神様は不思議なことをします。その場での人生を全て用いられます。しかしここでもユダヤ人たちはサウロを殺そうと狙っていました。サウロはどうでしょう、こう何度も命を狙われてはもう信仰を捨ててしまうでしょうか。こんなに苦難に遭うなら、こんなに大変な目に何度も何度も遭うなら、もう神なんていないと言うでしょうか。イエス様を語ることをやめてしまうでしょうか。いいえ、彼はさらに聖霊の励ましを受けて前進していくんです。30節をご一緒に読みましょう。30節を読みましょう、はい。兄弟たちはそれと知って彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出した。こうして福音はさらに各地へと広まっていくんです。さあ、ここまで今日のタイトル、こうして教会はにつながる流れを確認してきました。いかがでしょうか。今日のこの箇所にも確かにこうして教会が成長していった、その要因が、その秘訣が鮮やかに書き留められていたのではないでしょうか。私はですね、この箇所を改めて読むときに、やっぱりアキラ先生の姿をもう思い浮かべるんですね。改めて振り返ると、アキラ先生が海外で誰も知ってる人がいない、日本人もほとんどいないところで大きな大きな怪我をして、どんなに不安だったか、どんなに心細かったか、そしてどんなに痛かったか、また共にいるおられた千恵子さんもどんなに不安だったか、そしてまた今も骨と肉と皮がくっついているような状態の中、大変な痛みのある中、リハビリに一生懸命励んでいる、そんな大変な中に海外にいても、また今も置かれているにもかかわらず、そんな中でも私たちを気遣ってちょっと笑ってしまうようなメールを何度も出してくれて、そしてまた今回のことは震災の個人版のようだっておっしゃってましたけれども、そんな個人版の震災の中でも、その苦難の中でも、絶望の中でも、不安の中でも、そこでも主に期待を置いて、そして何より聖霊に励まされて前進し続け、外部奉仕にも行こうとしている、いや、まさに平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続ける者の力強さと幸いを私たちは見せていただいているように思うんですね。さあ、この流れを確認した上で、もう一度最後の31節をご一緒に読んでみましょう。31節、はい。こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。人間の目には困難と思えるところ、不可能と思える出来事をも乗り越えて、こうして教会は成長していきました。こうして教会はエルサレムから人々が迫害によって散らされていきましたけれども、大逆転の神様によってそれらがかえって用いられて、結果的にはユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたって築き上げられていきました。この教会という言葉は単数形で書かれている言葉です。ユダヤ、サマリア、ユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたって教会は立て上げられた。いっぱい教会あったでしょう。でもこの教会は単数形なんです。かつて異邦人のガリラヤと呼ばれ、バカにされるような地域だったガリラヤにも教会が立ちました。呪われた地のように見られていたサマリアにも教会が立ちました。 そしてそれらは皆一つの教会だって言うんです。そこにはあらゆる違いがあろうとも、その違いを乗り越えて、あらゆる壁が立ちはだかろうとも、その壁を乗り越えて、主の教会は一つだって言うんです。同じ主にあって一つであったからこそ、教会はたとえどんなことがあろうとも、どんな苦難に遭おうとも、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けて、そして成長していったのではないでしょうか。さあ、主が今日私たち福島第一聖書バプテスト教会をご覧になられる時に、どのように言っていただけるでしょうか。私たちも一つの教会であると言われて、そしてあなたたちも平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けているから、ますます成長しているよ、そのような教会でありたいと思いますね。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。続けて見ていますこの使徒の働き、サウロが180度変えられて、そしてなんとエルサレムに今度は主を述べ伝える者として戻ってきた。そこにはあっさりと書かれたこの文章の背後に、どんな人々の苦しみや悩み、葛藤、またなんでこんなことが起こるのと思う絶望などもあったと思います。さらに教会は迫害の的にされて、彼らはこれからさらに苦しみを受けていくことになります。しかしそんな苦しみの中で、そんな不安のさなかで、しかしこうして教会は成長していきました。その背後には人々が神様に主権を明け渡して、神様にこそある平安を握りしめ続け、互いに愛し合い、受け入れ合い、一致していく、その姿が神様にあって用いられて、こうして教会はますます成長していったのではないでしょうか。また人間の思いではいろんなことがあるかもしれない、受け入れられないことも、乗り越えられないと思えることもあるかもしれない。しかし主を彼らは恐れかしこみ、主が彼を選ばれたのなら、主が彼を愛しているなら、主が私たちの目には分からないけれども大逆転を見せてくださるお方だから、彼らはただ主を恐れかしこんで一歩を踏み出していったのではないでしょうか。その歩みにどんな困難があろうとも、どんな葛藤があろうとも、どんな悩みがあろうとも、そこで彼らは聖霊に励まされて前進し続けていったのではないでしょうか。私たちはどうでしょう。私たちのこの教会も神様がご覧になられるときに、ああ確かに一つの教会だね、世界各地から祈られている教会として、確かに国境を越え、いろんな違いを越え、確かに一つの教会だね、この教会の中を見るときにも、確かに一人一人は違うけれども、ああ確かに一つの教会だね、平安をみんなで保っているね、みんなで主を教会の頭とし恐れかしこんでいるね、聖霊に励まされて前進し続けているね、ますます成長しているね、そんな風に言っていただける教会で あるならば、なんという幸いでしょうか。私たちもいよいよ神様をいつも仰ぎ見て、信仰を働かせて歩んでまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたは最善以下はなさらないお方です。あなたは暗闇に光を差し込み、どんな苦難の先にも祝福を用意してくださるお方です。神様、あなたこそ私の主、またこの教会の頭です。どうぞ神様、あなたご自身がこの教会をあなたの体として、あなたの栄光だけが表される場所として、これからも豊かに用いてください。どうぞ私たちがあなたに用いられやすいものとなっていくことができますように。みんなで平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて、みんなで手を取り合って前進していくことができますように。神様、この7月にはベックがあります。またいろんな働きを通して、今本当に地域の方々がたくさん出入りしてくださっています。神様、この決して当たり前ではないあなたからの大きな恵みと、またチャレンジを受けて、私たちはあなたの栄光を表すために一致して、またここから歩み出したいと思います。今いろんな困難もあるかもしれません。明先生の怪我という大きな困難もあります。しかしあなたはそこを泉の湧くところとしてくださることを信じて告白します。神様、どうぞあなたの栄光が表されますように、あなたがこの教会をますます用いて、そして成長へと導いてくださいますように。どうぞ今日集われたお一人お一人があなたの器として豊かに祝福され、また豊かに用いられていくことができますように。感謝します。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。